んにちは。アマゲラは自分たちは興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティーを務めるのは私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれ先週でしたっけ？
え、何ですか？
MacOS の、 あのカタリナの話したよ。
ああ、僕があのカタリナにアップデートしてサイドカー使ってるよっていう話を前回しましたね。はい、
はい、そうですよね。確かね、その次の日でしたよ。あのちょっとね、 Mac 絡みのねちょっとしたお話がありまして、
はい、
あの次の日かな、友達の家遊び行ったんですよ。
はい、
そしたら、友達の家行ってこううーすって部屋入ってったら、あ、これお前からもらったさ MacBook Pro さ使おうと思ったけどさすげえめんどくせえんだよって言われたんですよ。
うん、
あの今使ってる前の MacBook Pro を、うん、まあ今使ってるの5年ぐらい前か5年ぐらい前からいや使ってるやつなんですけど、それの前の使ってた3年ぐらい使ってた MacBook Pro をなんかあの、うん、の話の、あれでそいつの妹の夫婦にあげたんですよ。
うん、
なんか話してたら Mac 使いたいみたいな、使ったことなくてちょっと使ってみたいんですよとかつってて、でちょうどその時にこれ買い替えてし間もなかったのかな、まあまあそれでもう3年ぐらい経ってたのか、あ、まあ結構経ってて、だけどもう一個古いのはそのまま置いといたんですよね。
うん、
何もしないで、うちに売るも何もしないで、で結局使わなかったから、じゃああげるかって話になって、まあ、ただ、DVD ドライブがぶっ壊れてるから、
うん、
それ DVD ドライブしてるやつで、で、あの、入るけど、スロットがおかしいから出てこない時があるから、あの、DVD ドライブは変えようっていう話で、で、一応初期化して、で、その、元々の OS、Mac の OS を一応インストールして、で、まあ、使える状態にしてあげたわけですよ。
はい。
うん、で、したら、今更、それから約2年近くなってから、今更なんか、使おうとしたらしいんですよ。ダメだこれ、使えなくて、とかつって、いう話をして、で、はっていう話になったんですよ。
うん。
で、何欲しいって言うからあげて、せっかく初期、何全部、あの、まっさらにして、使えるようにしてあげて、使おうと思ったらめんどくせえって何それっつう話になって、
うん、
でお前だったら返せよって言って、だからそんなやつにあのくれる資格ねえわっつう話をしたわけですよ。その言い方があれだったから俺もカチッときて、
うん、
でしたら、あ、ごめんって言って、ごめん、俺はちゃんと説明しなかったって言い出して、どうももらった後、約2年間使わなかったらしいんですよ。
うん、
でまあなんか今更それで使おうと思ったら、開けてみたらまずさっぱりだったらしいんですよ。で使い方を教おうと思って友達にところに持ってきて、で教えてもらおうと思ってやったら、いざ開けてみたら、OS が、多分だから俺が今使ってるのが5年ぐらい使ってますから、それでまた さらにそれ3年ぐらい使ってたから8年ぐらい前なんですよ。
うん、
だから、OS がねライオンかなんかだったらしいんですよ。
はい
で今カタリナでしょ。
はい。
その間いくつ OS バージョンアップしてるんだっけという話になってで友達はそれで今もうほらその当時使ってたアプリなんてないのあるじゃん。 iPod とか写真とかになっちゃってるし、あ、 iTunes もほらねなくなって、
うん、
写真ミュージックポッドキャストとかになっちゃってるから、
うん、
だしっつってね、で多分まあその二人、多分、妹夫婦二人は確か iPhone 使ってるんですよ。
うん。
で、その段階もあって、これじゃダメだっつって、じゃあって言って、けど、説明しても多分、Mac なんて使ったことないから、ちんぷんかんぷんだから、めんどくせえから俺やるわっていう話になって、多分、あの、ライオンからこう、どんどん順にアップデートをしていったらと思うんですよ。
うん。
うん。で、その途中で、俺が現れて、で、まあ何個かインストールした時に、まあすごい時間かかるじゃないですか、言っても。で、それがめんどくさくて困るっていうのを、その説明をすっ飛ばして、あの 使うのに使えなくて大変だ、使えなくて大変でめんどくせえっていきなり言うから、俺がはっていう話になって で若干喧嘩腰のように聞こえたから俺も喧嘩腰で返したっていう、ね、でよく聞いたらそういう話だよ、ね、だったらそのあの奴らが悪いんじゃねえかっていう話になって、まあそうなんだけどさっていう感じ、
うん
うんうん、女のおめえを本人が やらねえからいけねえんじゃねえっていう話になって、だってちんぷんかんぷんだしだってさっていう話をしてて、でまあほら俺も一応 Mac 使ってるから、
うん
うん、あれだし、で友達は俺の Mac の師匠でもあるから、まあ、その詳しいし、うん、でまあ、俺はその説明聞いてて何だろうか分かったんだけど、多分使ったことない人はちんぷんかんぷんだっていうのも理解したから、ああじゃあ頑張ってねっていう話をしてで聞いたら多分このまま行く と、友達じゃないか L キャプターまでならこの Mac ならできそうみたいなことをしたんですよ、
うん、
でそこら辺まで来れば多分まあそこそこなんとか使えるかなっていうところなんで、そこまで持ってってやるっていう話をしてて、
うん、
で確かその時はなんだ寄せ見てまでやったのかな、どこまでやったのかなまではまあ来てて、終わらねえって言って言ってて、うん、いう話をしててね。でしたらさらに2年もほったらかしたせいに、 2年もほったらかしてたから、でもねバッテリーがやばいらしくて、
あ
でお前それダメじゃんっつって、でほら MacBook Pro ってもうその時代からさ、
うん、
あれじゃんあのなんだっけバッテリー替え交換ってできないじゃん、
ああの自分であのバラすことできないパターンになってましたね、うん、そういえば、
うん、簡単にね本当にあのひっくり返してあのビス開けて、
うん、
四隅開けてやらなきゃいけないじゃん、下手するとちょっと取り返しのつかないことになりそうな感じじゃん、うんうん、っていうなんかねどうもねあのバッテリーがダメらしくて、ダメじゃんって言って、うん、っていう話をしてたら、でだからしょうがねえあのアダプターつけてやらせるだっつってて言っててああもったいねえっていう話をね、そんな話があってね、うん、本当まさにあの Mac の話をした次の日にねそんな話がありまして、うん、ちょっとね、うん、俺的にはねふざけんなっていうちょっとその話なんだけどまあちょっとこれネタとしてはね後々考えたら面白かったから、うん、ちょっと話そうかなと思ってたんですけれども、うん、いやねもったいないですね本当にね、
うん、まあでもなんかあれですね、今の iPhone を使っててもう8年も前の Mac を使うとなんか多分あの同期させる機能がほぼあの iTunes でのバックアップ以外使えないような気がするんですけどね、
だからそれもあって友達が、あこれはダメだなっていうのを分かって、
うん、
でやらせようと思ったんだけど Mac ちんぷんかんぷんだから多分アップデートまで行き着かねえんじゃねえなっていうのを一瞬で分かったんじゃないですか、
あ
でしゃあねえ俺がやってやるかっつってやりだしたら意外と時間がかかったっつって
、うんうん、まあ大体ねパソコンのねあれは Mac でも Windows でもそうですけど、あの使えるまでにこういろいろ準備するのが大変ですからね、
うん、
特にあの昔のやつを、うん、あの真っさらな状態から使えるようにするのはねえその当時だったらまだ楽なんだけど、
うん、
何年も経ってからだとね、
うん、
意外とこうあれを探してこれを探してあれがないこれがないとかね、
うん、
いろいろありますからね、
なんかその時ね、しかもなんかね、もうね、古すぎてね、次のアップデートするやつがね、Mac に、Mac の公式にねえから、なんか裏ルートでどうのこうとかって話までしてたんですよ。
でも、なんかあの、Mac のヘルプのところに、一応、ヨセミテ以降の、うん、あの、OS の、 あのアップデートファイルはあるみたいですけどね。
うん。ただそこまで、だから多分ライオンだったから多分ライオンから予選見てできたかな、よく忘れちゃったんですけど、俺もすげえ昔だから、
うんうん、
だからなんかできない事情があるんでしょうね、それでまあしょうがねえからどっかから探してみたいな感じで言ってましたけどね、うん、まあとりあえず友達には頑張ってもらって、俺は知らねえしたこっちゃねえって思ってそもそもが俺にそれをその話をすること自体がおかずしかないんだけどね、基本的にはね、
うんうん、
そんなの知るかボケで済ませる話ですからね。なブータレンだったら返せって言える立場ですからね、うん、まあどうなってるかね、うん、 またまあ近々行くんで、どうなるか、どうなってるかちょっと経過を聞いて、うん、
まあちゃんと使えるようになるといいですね。
うん、で結局そんなこと言ったら、結局なんか俺がパソコン変えて、ま、このパソコンが行ってそうな気もしないでもないんですけど、下手すると、
ね、ああそういえば最近 MacBook Air が発表されましたね。
されましたね。うん、あと iPad も発表されたのかな。
そう、ね、iPad Pro が新しい、なんかカメラがあの iPhone 11みたいな、なんか四角いやつのが裏についてるパターンのやつが出ましたね。
はい、だから、うん、だからぼちぼち私のね、あの iPad とあれもやばいので、
うんう
ん、お金があったらね買い替えたいんで、うん、あの特に iPad の方はね、うん、ただな、できればミニの方がいいんだな、いいんだよなって思ってますけど、個人的にはね、
うん
うん、まあちょっとまあまあすぐではないんですけれど、うん、できれば買い替えたいなと思っているので、はい、誰かお金ください。
まあ頑張って、あの夏のボーナス待って買ってください。
それはね、夏車検があるんですよ。
あー残念でしたね。
そうなんですよ、しかも初めての車検なんですよね。
初めてだったらまだいいんじゃないですか、修理するパーツが、うん、まあそんなないと思うから。
し、噂によるとね、新車で買ってあれだからね、なんか1回目だから重量税が安くなるっていう話聞いたから、もしかしたら俺の予想してるよりも安いかもしれないですけど、でもさすがにその部分いたって、あの MacBook Pro と iPad は買えないと思いますよ、さすがに。そんなには安くならない。今年中にはできたらどっちか買い替えたいなと思ってます。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの最近読んだ漫画のお話をしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は最近読んだ漫画ということで、
はい、
ギオさん漫画読んでますか？僕はあのもう毎日のように漫画読んでますけど、
いやなかなかね、うん、あの何ですか、週 0.5 とか週1とか、
うん、
週 0.5 ってなんだよって読みたいんですけどね、あの絶えず本が積まれていってるような気がするんですけど、でも最近はあれです、あれが出たんで、あれを結局、最新刊出たの2巻ほど出ててほたらかしてたんで読んだのがありまして、はい、まずはあれです、あの、古代戦士ハニワット、
あー、あの長野が舞台だって言って、
はい、
なんか前にギオさんが言ってたやつですね。
はい、2月かな、2月に 最新の4巻が出たのかな、うん、で、あのあと、まあ、言いましたよね、あの1巻出た後に、地元の局で取り上げられてて、
うん、
であと2、3巻は長野市で作者の竹富先生が、あのあと2、3巻は長野市で、あのところで戦ってますっていう話をしてたような気がしたんですけど、
うん、
あのちゃんと先生の宣言通り、あの4巻まで長野市で戦ってまして、最初、うん、でやっとそれで戦いが終わりまして、
はい、
なんだかんだ言って戦いが終わりまして、で次、まあ新章突入みたいな話だったんですけれども、
うん、
いやすごかったですよ。まずそのなんかね、謎の道具みたいな、あの使徒みたいな感じで道具が現れて、巨大道具が善光寺から現れて、あのずっとあのその、そこから、南ずっと下っ、あのまっすぐ下る通りがあるんですけど、
うん、
長野駅があるんですけど、そこまであのその謎の道具の物体がこう降りてっていうのを、あの警察とか自衛隊で一生懸命止めようとするんですけれども、あ、なんか変な殺人光線出して、あの建物壊すわ、人ダブリ殺していくわっていう阿鼻叫喚のところを、なんかあの戸隠神社に、なんかあるその対その なんとか土偶のみたいなその謎の物体の対策チームみたいなのがあって、 そこからなんかこう、ゲゲゲになんか行くみたいな話だったんですけれども、で、その対毒兵器に用になんかハニワットっていう、なんていうんですかね、ヒーローみたいなのがいて、でそいつと戦うみたいな話だったんですけれども、うん、まあ1巻目であれです、1巻か2巻かな、とりあえず1体目がモノノミゴトに返り討ちに遭いまして、
はい、
で、その対策チームの本部がある、なんか、いつもかなんかから、本当の正式な、その、初めに戦ったやつは、なんか仮だったやつ、仮の戦士だったらしいんですけど、
うん、
ちゃんと真の本当のやつを連れてきて、なんとか撃退して、まあ、長野善光寺市編は終わったんですけれども、
うん、
はい、で、次は、また新たな地で、またその土偶兵器が現れてみたいな話らしいんですけれども、
うん、
それがなんとびっくり、隣の県の、作中では妙義、横川市って言ってたんですよ、
うん
うん、横川はあれです、峠の釜飯の横川です。
へえ、
うん、いやだから妙義は妙義なんですよね、
うんう
ん、っていうかすげえ近くじゃんって思って、うん、なんかね、そのね、毒兵器がね、善光寺に現れたやつがね、破壊された後ね、そこからね、なんか物体が飛んでってね、
うん、
だから、ドラゴンボールの7つは全てシェンロンに願い叶えた後、ほら、ドラゴンボールが飛び散るじゃん。
うん、
あーみたいに光の玉がね、いくつか散らばって、で、それがまた毒になるらしいんですよ、みたいな話。うん、で、それが1個が、どうも、その、横川市に落ちて、で、また現れて、そこでまた決戦するらしいんですけど。うん、
お
ー。で、横川市ってね、あそこ結構ね、私には馴染み深いっつかね、よく使うところなんで、高速乗ると。
うん。
うん、大体そっち方面、だから、こういった上信越道を乗って、こう行って、東京の方面行くときに、大体、ずっと行くと、あれなんですよね、薄い軽井沢インターの次が、横川にサービスエリアがあるんですよね。
うん。
大概そこで大体1時間ちょいぐらいかかるんで、そこまで、うちから。まあ、1回目の休憩場所みたいな感じで、
うん、
大体立ち寄るんですよね、うん、上りも下りも、
うん、
最後の休憩みたいな、最初と最後の休憩みたいなんで、うん、でも一切そこで釜飯は買ったことないですけどね高いし、うん、そんなにうまいものもないしなって俺個人的には思ってる。いや、ただ楽しみですよ、これからまた、うん、
じゃあまた聖地巡礼行けるんですね。
うんうん、なんか聖地巡礼っていう感覚じゃなく、気がついたら、あ、巡礼してるわって感じだと思う。あ、横川じゃみたいな、うん、感じだと思うんです、はい、いやちょっとまたこれ楽しみです。
はい、はい、
それでまた他にそういえば最近読んだのはあれです、今月の頭に最新刊の21巻が出たザ・ファブル。
ああ。
はい。あれでした。クリさん、ほら。
うん。
なんか、連載の方では第1部巻でどうのこうのしてたじゃん。
ああ、もうだいぶ前に第1部巻になって、うん。そろそろ最終巻出るのかなって僕は思ってたんですけど。
うん。で、俺も流れ的にはそんな感じになってたから、あ、この最新巻で終わるのかなと思ってワクワクして読んだら、
うん、
途中頃からんって思って、あれもしやって思ってるうちに残り3分の1になって、で気がついたら終わっちゃって、あれって思ったら最後のページに次回第22巻予告、第1部巻になりますみたいなのが書いてあって、で最新刊の22巻発売は、6月5日ですって書いてあって、終わんねえじゃんって思って、
あ、最終巻じゃなかったんです、最終巻っていうか第1部巻じゃなかったんですよ、21巻では。
はい、終わりませんでした。
あ、うん、じゃあ22巻がその6月5日に出るってことは、
はい、
その出た次の月曜日に連載再開されるっていう感じになるんですかね。
ああ、 そんな風な感じで雑誌の方では一応言ってたわけです。
夏頃連載再開だったかな。
ああ、
うん、
じゃあ程よいタイミングで。
そうだから5月か6月ぐらいに連載再開ぐらいかなっていうあれだったから、
はい、
うん、ってことはあれか、その22巻が出て読んだら再開した第2部を読んでねっていう感じなんですね、きっと。
うん、そうなんでしょうね。うん、第1部巻から第2部がすぐ読めますみたいな話なのかな、そういう流れなのかな。
じゃあギオさんも22巻買ったらヤングマガジン読まないといけないですね。
そうかもしれない、うん、そうだね、うん、その可能性は、うん、そうしなきゃいけないね。
そしたら、うん、それからずっとヤングマガジンを読み続けることになったらようやく追いつきますね。
あ、まあね、一応追いつくは追いつくね、うん、ただどうかな、うん、ギャンマが買うかな今更って話なんだけど。
いや別にコミックデイズに入ればいいです。
いや立ち読みでいいんじゃねえとか思ってそんなんだったら立ち読みでよくねってい
や、うん、コミックデイズに入ればあの日付変わった瞬間から読めますよ。
え、日付変わった瞬間って発売日いつすらもう今知らないんだけど、まだ火曜日
いや月曜日ですよ。月曜日、
あ、月曜日、あ、そうなの。山が今、いや俺が風邪た時は火曜だったからさ、うんうん、あのただ単にジャンプがあの地方だったので1日遅れてただけなんだ、うん、それで山がの火曜とダブってたんだけど、うん、まあその雑誌のあれの話は置いといて、そうだから終わんなかったの。ちょうどね、だから最終決戦のところで終わってた。
ああ、
あの山岡を倒すためにほら結局あの山岡の話をちょっとボスにお尋ねしたら、ボスから直接山岡をやれっていう命令が下されまして、
うん、
ファブルっていうか佐藤明、
うん、
はい、でまあついに殺しに行くために山岡が待ち受けている倉庫に突入したっていう、潜入したみたいな、終わりましたね、うん、でその手下のユーカリとアサギとも対決するみたいな感じで終わりましたね、確か。
おお、
うん、あの結構あれでしたね、うん、意外とちょっと拍子抜けしました。あ、終わんないんだ、うん、結構20巻の最後も引っ張ってたんで、
うん、
うん、あ、これはこれ最終巻になるのかなとか次思ったんですけどね、うん、20巻の終わりはあれです、あのほら、ほら松があの死体埋めに行くときに多分山岡が来るかもしんねえから、あの陽子と朝日がはめようっつってあのワゴンに隠れててみたいな、
うん、
あそこら辺です。そうそう、で終わってたんですけど、うん、したら意外とそこから長くて終わらなかった、ちょっとね、うんうん、さあどうなるのかなって。いや、そうそう、それで、
うん、
ハブルさ読んでたらさ、うん、つくづく思ったね、うん、やっぱ実写版は違うなって思いながら、うん、思わざるを得なかったんだけどさ
まああれはあれで岡田くんの映画だからね、
うん、うん、そうなんだよね、うん、もうだってね、だって原作っていうのはもう本来はもうやつはあれだもんね、あのなんて言うんだろう、ある意味最強だからね、
うん、
あんなあのね、あの取っ組み合いなんて絶対ないもんね、ほぼ取っ組み合いする前に瞬殺だからね、
基本的に、まあ、取っ組み合いになる状況 になる前に終わってるっていう感じ、ね、
終わってるか なってもあの取っ組み合いになる前に瞬殺されしちゃうから、
うん、
圧倒的な能力の差がありすぎてっていうのがあるから、うんうん、だからさ、うん、やっぱ違うなと思いながら、なんか俺逆にはちょっとまたファブル岡田君の見ようかなって一瞬ねそういえば円盤うちにあるんだよなと思いながらさあ、見ようかなと一瞬思った。いや、岡田君のやつも続編作ってほしいですね本当、うん、
岡田くんのスケジュールが空いたら作るんじゃないですか。
あ、じゃあこれで第一部カノンになるからいいのか。うん、そうすればあの一応ある程度終わりもどういう風に作ればいいかを見えるから分かる。うんうん、いや個人的にはちょっと実写版はあれはあれでまあ期待したいかなっていうところもあるんで、続編、はい、ぜひ作ってほしいですしね。はい。そして早く22巻出ろっていう話。
いやもう発売日決まってるんですから待つしかないですよ。
待つしかないですね。うん、いや長えなけど意外と。
まあ2ヶ月ちょっとですよ。
うん、そっか2ヶ月か。まあ言ってればあっという間か。うん、あ早く6月何年かな、じゃあ。
まだ気が早いですけどね。
うん、はいはい、じゃあまあ、まあ、とりあえず待ちたいと思います。
はい、じゃああと僕が最近読んだ漫画の話をしましょうかね。
はい、
まあ僕の場合は最近読んだっていうかもう毎日というか常に読んでるから、
はい、
何を喋ろうかなって思ったんですけど、
はい、
まあまず一番最初にこれは喋っとかないといけないなって思ったのは、
はい、
3月16日発売の月刊ヤングキングアワーズ GH の5月号で、
はい、
新連載の漫画が始まったんですよ。
はい、
上山道郎先生の新作の連載なんですけど、
はい、
ギョさん上山道郎先生知ってますか？
何書いてましたっけ？
昔はコロコロを主戦場に、一番有名なのはゾイドのコミカライズやってましたね。
ああ、ゾイドね、ゾイドはね、俺はね興味向かなかったんだよね。うん、流行ってたのは知ってるんだけど、あんまり、うん、その頃あんまり恐竜自体とかもあんまり興味がなかった時代だから、だからゾイド自体がそんなにね、うん、へーっていうだけだった。
でその後ヤングキングアワーズで、はい、つまぬだ格闘会っていう格闘技漫画を描いてたんですよ。
おう、
でこれがもうこの上山道郎先生って、まあ、コロコロで連載を持ってた方なんで、
はい、
藤子不二雄先生が結構好きなんですよ。
はい、
だからなんか昔からなんか結構そういう藤子不二雄系のなんか話とかをホームページとかでなんかやってたりとかしていろいろ、
はい、
でそういうのが前提にあって、なんかもう自分の好きなことをやろうっていう風な連載をこの妻の田格闘会っていうやつでやって、
はい、
でヒロインがまんまベースがドラえもんなんですよ。
お、
カラーリングから名前から何から何までドラえもんで、主人公がまあまさにのび太くんみたいな感じなんですね。
はい、
うん、で出てくるキャラクター全部藤子不二雄作品のオマージュ的なキャラクターがたくさん出てくるんですよ。
ほう、
ただ藤子不二雄作品のキャラクターって言っても出てくるキャラクターはみんな格闘家とか普通の人間のキャラクターなんで、
はい、
名前がそういう藤子不二雄作品のキャラクターの名前をもじってるっていう、で見た目もそれにそのなんか要素がちょっと入ってるっていう感じなんですけど、
はい、
でそれが結構格闘技漫画としてはヒットして、確か20巻ぐらいまで続いたのかな。
はい、
でその後まあいろいろこう連載があったんですけど、今回の新連載はなんと悪役令嬢転生おじさんっていうタイトルの漫画なんですよ。
はい、
これはもともとこの上山先生が ツイッターで公開してた漫画が、元になってて、
はい、
最近結構こうツイッター初の漫画って、まあ、ある意味流行りじゃないですか。
はい、
なんか書籍化される前にはツイッターで何万リツイートされましたとか、なんかそういうので商業連載になったり、そのまま単行本発売になったりとかっていうパターンのやつがいろいろあるんですけど、
はい、
この悪役令嬢転生おじさんもそういうツイッター初の漫画の一つで、小説家になろうとかで流行ってる悪役令嬢ものっていうジャンルがあるんですよ。
はい、
これはまあ、小説家になろうんで異世界転生ものっていうジャンルがあるのはギオさんもご存知ですよね。
はい、
でそれの悪役令嬢バージョンっていうやつで、まあ、いろいろこう経緯はあるんですけど、まあ、簡単に言うと、異世界の代わりに乙女ゲームの中に、転生をするっていうお話で、その転生したキャラクターがその乙女ゲームの中で悪役令嬢って言われるヒロインに意地悪をするキャラクターに転生してしまったっていうジャンルがあるんですよ。
はい、
で大抵そういうゲームの中のいわゆるヒロインに意地悪をするキャラクターだから、ヒロインがこういろんなストーリーを進めてキャラクターを攻略していくと、最終的にヒロインをいじめてた悪役令嬢は断罪されるっていうパターンっていう設定が多いんですよ。
はい、
最終的に処刑されるとか追放されるとか、まあ、何かしらこうひどい目に遭うっていう役割を担ってるんですけど、この悪役令嬢という名前の通り。
はい、
でこの悪役令嬢ものっていう作品は、その悪役令嬢に転生してしまったっていうのに気づいた転生者が、その、バッドエンドを回避するために右往左往して、いろいろこう騒動が巻き起こるみたいな感じのお話が、あるんですよ、ジャンルとして。
はい、
でそれを、この宇山道郎先生がツイッターで、自分が悪役令嬢のそういうジャンルを書いたらこんな感じのやつが面白いんじゃないのみたいな感じでやったのが、悪役令嬢に転生してしまった52歳の公務員のおじさんっていう設定の漫画なんですよ。
お
でそれをなんかその52歳の公務員のおじさんが乙女ゲームの中で悪役令嬢に転生してしまったら、なんかこういう行動をしてこういう騒動が起きてこういう勘違いが起きてみたいなのをいろいろこう何話かツイッターで公開してたら、商業連載の話が来て、ついに3月16日発売のヤングキングアワーズ GH で連載が始まったっていうね、漫画なんですよ。
はあ、
でこれのいいところは、悪役令嬢ものっていうものを全く知らない人が、悪役令嬢ものってどういうものなんだろうっていうのを知るのにちょうどいい漫画だなって僕は読んで思ったんですよ。
おう、
もう全く小説家になろうも読んだことないけど、なんか悪役令嬢ものっていうジャンルがなんか今話題だけどどういうものなのっていうのを知るときに、多分この漫画を読めばなんとなくこういう風なやつなんだっていうのが多分すんなりわかるっていう作品だし、まだ連載始まって第1話目しかないので、
はい、
まだ本屋さんにも売ってるのできっと、
はい、
まあ、ただヤングキングアワード GH って発行部数めっちゃ少ないと思うんで、本屋に必ずあるとはちょっと言い切れないんですけど、
はい、
まあ本屋さんに行ってちょっと興味があったらチラッと立ち読みして読んでみてください。
はあ、ヤングアワード GH
月刊ヤングキングアワード GH、
ああ、見たことねえな、あるかな、
うちの。ヤングキングっていう雑誌があるじゃないですか。
うん、あるね。
あれの増刊号で、ヤングキングアワーズっていう雑誌もあるんですよ。うん、毎月30日ぐらいに発売される。
うん、
で、それの、さらに、姉妹誌みたいな感じで、毎月16日に、ヤングキングアワーズ GH っていう、ちょっとお色気多めな感じの雑誌があるんですよ。
はいはい、
まあ、すごいマイナーな雑誌といえばマイナーな雑誌なんですけどね。
なるほど。
アルペジオの外伝とか載ってるやつですね。
ああ、アルペジオ載ってるなら。
あ、アルペジオの外伝が載ってるの。
外伝ね、外伝が載ってるんだったら、一冊ぐらいはなんか置いてそうな気がするな。もしかしたら。すぐ懐かなくなりそうだけど。うん、なるほどね。
まあ、うん、今は、あれですよ。ネットがありますからね。電子書籍の雑誌で読めばいいと思いますよ。
そこまで、どうなんだろうね。なんとも言えないです。うん。なるほどね。
あと他にはですね。
はい。
ここ何年か将棋漫画、将棋がブームじゃないですか。
そうですね、はい。
2、3年ぐらいですかね、将棋がブームになってから。
はい。
まあ、その関係で、ここ2、3年は、もう将棋漫画がいろいろこう、連載されては消えたり生き残ったりしてるんですけど、
はい。
その将棋漫画の中で、ビッグコミックスペリオールで連載してる衛星乙女の戦い方っていう漫画があるんですよ。
はい。
これはまあ将棋漫画というとやっぱりこう、まあ、名人を目指すために奨励会入りして棋士を目指すっていうストーリーを多分一番こうポピュラーな感じで連載を開始するとなると思うんですよ。
はい。
で多分大体今だと中学生棋士を目指すみたいな感じで主人公小学生とか中学生から始めるみたいな感じとかもあり得ると思うんですけど、
はい、
残念ながら現実の方がこうフィクションを上回ってしまったために、
はい、
今はどうも中学生棋士をこう前面に押し出した漫画ってなんか連載しづらい取材用で、
はい、
今連載してる将棋漫画って大体中学生が将棋の棋士を目指すっていうパターンじゃなくて、
はい、
女性が主人公で将棋の漫画とか、あと奨励会で棋士になる年齢制限で棋士になれなくてドロップアウトした人がアマチュアの将棋の棋士としてこう復活して社会人としてこう将棋の棋士を目指すっていうねパターンとかっていうのがあるんですよ、はい、今連載されてるやつで、
はい、
でこの衛星乙女の戦い方はその中で女性を主人公にして、でまあ女性だと女優棋士っているじゃないですか、将棋の。
はい。
で、この女流棋士を、題材にした作品で、で、衛星乙女の戦い方が、まあ、あんまり将棋を知らない人が読むにはちょうどいいなって思うのは、一応主人公は、女流の将棋の棋士ではあるんですけど、
はい。
もう一人、主人公が雑誌社にで働いている将棋に全く興味のない OL なんですよ。
はい。
でなんか雑誌の出版社で雑誌を作ってるから周りからなんか将棋の取材に行ってこいって無理やり言われて、
はい、
興味もないけど将棋のこの取材に行ったら、そこでこう将棋の面白さにこう目覚めてしまって、っていうストーリーで話が進んでいくので、
はい、
将棋を知らない人が将棋を知るにはちょうどいい感じかなっていうね。で、別に将棋のルールとかあんまり書いてないんですよ。ただこの将棋をこう、将棋に命をかけてるというか人生かけてる人たちはこういう感じなんですよみたいな描き方をしてるので、
はい、
それが結構こう将棋漫画に入っていくにはちょうどいいんじゃないのかなって思って、
はい、
であとこの永世大友の戦い方書いてる作者のくずしろさんっていう漫画家なんですけど、
はい、
僕最初全然気づかなかったんですけど、途中でどっかでこの絵柄見たことあるよなと思ったら、ヤングガンガンで兄の嫁と暮らしてますっていう漫画があるんですよ。
はい、
これ書いてる人で、兄の嫁と暮らしてますっていう漫画を僕連載開始当初から結構普通に読んでて、そこそこ好きなんですよ。
ほう。
で、全然気づかなかったのもちょっとなんかすごい自分でショックだったんですけど、意外となんか兄の嫁と暮らしてますっていう人が書いてるっていうのを知ってから読むと、あ、なんかこう雰囲気がなんかテイストが共通してるものあるなと思って、うん、ちょっとこれはおすすめですね。
おう、うん、なるほどね。うん、
ギョさんはあんまり将棋とか好きじゃないですか？
将棋ね、分かんないからね。
じゃあなおのことこの漫画読んだ方がいいですよ。
あ、そう、うん、昔おじさんに習ったけどね、小学生。断念したね、うん、駒の動かし方が覚えてない、いまいち覚えられなかった
。あ、まあこの漫画はそういう駒の動かし方っていうのは全く知らなくても楽しめる漫画なんで。
あ、そうなんですか。
そう、そういうなんか駒をここに動かしたからなんかみんながおっとかって思ってなんかすごいみたいな、そういう漫画じゃなくて、
はい、
単純に将棋っていうものにこうのめり込んでいる人たちを外側から見るとこんな感じみたいな漫画なので。
おお、なるほど。
まあちょっと毛色の変わった将棋漫画なので、まあ、入門にはちょうどいいんじゃないのかなと思いますね。
あれですか、なんか麻雀漫画の無駄相撲的な感じな。
いや、
全然
違う。あれとは違うかな。あれはどっちかっていうとコメディというかギャグというか
いや、ちょっとあれはあまり麻雀のルール知らなくても大丈夫だから。
あれは麻雀の形をかぶったなんか違う漫画だから。
もうまあね、まあそうなんですけど、うん、
で、あと他にですね、はい、まあゲオさんがあんまり興味のないやつで恐縮なんですけど、
はい、
麻雀漫画の話をしたいんですよ。
はい、
で、なんで麻雀漫画の話をしたいかっていうと、
はい、
最近ヤングガンガン読んでたら、
はい、
なんと3月25日から先のスピンオフが連載始まるっていうのが広告載ってたんですよ。
お、
さっきって麻雀漫画 の、
はい、
アニメにもなった先なんですけど、
はい、
これのさっきのあちが編っていうのが昔ビッグガンガンで連載していてたんですね。
はい、
でこれの続きがなんと3月25日発売のビッグガンガンから連載が復活するっていうのが一つと、
はい、
あとガンガンオンラインのアプリで3月25日からさっきの性別をこう逆転させた漫画がスピンオフとして始まるんですよ。
おう、
なんかさっきリ・キングズ・ティル・ドローっていうタイトル の、 漫画になってるんですけど、
はい、
このさっきリ・キングズ・ティル・ドローっていう漫画 の、 絵を描いてる方が まあ、原作はあの小林律さんなんですけど、
はい、
スピンオフは大抵あの別の漫画家さんが絵を担当してるんですけど、
はい、
あの極楽院桜子さんが担当してるんですね、
はい、
でこれ、有名な作品でいうとあの赤霊っていう漫画があるんですけど、
はい、
あのアニメにもなってるんですけどねこれ、
はい、
でこの方が、漫画の絵を担当してるんですけど、最初これ性別逆転ってなった時にの見た時に思ったのが、もともとさっき言って当時はこう麻雀漫画っていうとタバコを吸いながらなんか中年の男とかなんか若い男が麻雀の卓を囲んでるなんかちょっと荒くれ者の感じの麻雀漫画のイメージしかなかったんですよ、
はい、
当時は、
はい、
でそのイメージを払拭するかのように美少女が麻雀をするっていう漫画が始まったから、
はい、
あこういう手があったかと思ったんですけど、それをまた主人公たち男に戻したら結局元に戻ってるだけじゃんと一瞬思ったんですけど、
はい、
ただ男になってなくて美少年になってるんですね。
おー、なるほど。
まあいわゆるBL とかそういう方向をちょっと意識してるのは間違いないとは思うんですけど、
はい、
確かによくよく思うと美少年が麻雀をする漫画ってまあ今のところそんなにこう有名な作品知らないんですよ、
はい、
一応こう、うん、若者が麻雀をするっていう作品は結構少年誌でもあるんですよ。週刊少年チャンピオンとかで結構、うん、麻雀漫画あったから、
はい、
あるんだけど高校生をこう主人公にした麻雀漫画とかね。だけど美少年っていうところに持ってくるとないなって思って、またこれはちょっと新しいジャンルを開拓したなってちょっとね思って、まあ賛否両論ありそうなんですけど、
はい、
まあこれもなんかちょっとさっきの本編がなかなかこう決勝終わんないっていうのもあって、なんかヤングガンガン読んでも乗ってる時と乗ってない時の方が多いみたいな感じの作品ではあるんで、まあスピンオフをたくさんやって、スピンオフでちょっとこのさっきの体内成分を補給したいなっていうところはあるんで、僕は結構この新しい連載に期待してますね。
はい。
で、あとは同じ麻雀漫画で、
はい、
僕が毎週読んでる週刊漫画娯楽で連載してる天杯っていう麻雀漫画あるんですけど、
はい、
これが今熱いんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。コミックもね、もうしばらく前からもう100巻超えちゃって、
はい、
麻雀漫画で100巻超えてるんですよ、うん、すごくないですか。
うん、娯楽で、うん、ちらっと買ってた頃ちらっと見たことあるよ、うん、あーこれか、国さんの言ってたって、うん、あーなるほどねって思いながら、そして最ページ差し、そして迷子最後に南の帝王は持ってて、あこれが南の帝王か、なるほどね
いや麻雀漫画って基本的にそんなに長く続かないものだと思ってたんですよ。
はい、
一つの作品でなんとか編なんとか編って言ってこうシリーズを続けていくやつはたまにあったりとかするんですけど、
はい、
あとは麻雀放浪記みたいに思い出したかのように新連載で麻雀放浪記始まってるみたいなね、もう何種類麻雀放浪記をこうコミカライズしてるんだよおいっていう作品とかはあるんですけど、
はい、
天杯ってずっと同じこう主人公でずっと話が続いてて、 いまだに麻雀しかしないんですけど、
はい、
もう100巻超えちゃってるんですよ。
おー、そうなんですか。
そう、で、しかもこれ恐ろしいことに、この天牌って100巻超えてるんですけど、
はい、
この天牌の中に出てくるキャラクターで、黒沢っていうすごい麻雀職人って呼ばれてるキャラクターがいるんですよ。
はい、
もう麻雀で生活 してるっていうキャラクターがいて、
はい、
でこの黒沢っていうキャラクターがあまりにもこう人気すぎて、天牌外伝っていう外伝の漫画が連載されてて前に、
はいはい、
この黒沢明っていうキャラクターなんですけど、
はい、
ひたすら毎回麻雀をしていろんなこう人と人生 をなんかこう語り合うみたいな感じの、まあ、麻雀漫画を連載してて、
はい、
まあ、これはもう去年ちょっと連載が終了してしまったんですけど、
はい、
それでも30巻以上続いてるんですよ。でそうするともうこの天牌っていう漫画だけでもう140巻近い連載をしてるんですよ。
はい、
でそんなもう麻雀漫画の金字塔とでも言うべき作品なんですけど、
はい、
今ね結構すごい戦いが始まってるんですよ。
お
このさっき言った黒沢っていうキャラクターがまだ天牌のこの作中に活躍してた頃に一回最強麻雀決定戦みたいな感じのすごい戦いがあったんですよ。
はい、
もう麻雀のこの誰が一番強いかを決めるぐらいの勢いので、その当時はまだゲームがプレステ2が全盛期の頃で、
はい、
プレステ2で天牌っていうタイトルでちゃんとゲーム化されて、で、はい、その漫画の中で戦ってた戦いをちゃんとゲームの中で再現されてて、
はい、
ゲームで追体験できるっていうのが売りのゲームがあって、僕も買ってやってたんですけど、
はい、
それからもうプレステは今もうプレステ4になって、今度プレステ5が出るっていう時期になってもまだ連載が続いてて、
はい、
で今またすごい前やったすごい決戦にの続きみたいな感じで、
はい、
すごい日本全国でこう一番強いのは誰だっていうのをやるために8人のすごいやつらを集めて麻雀の戦いをするっていうのを今やってて、
はい、
でこの間第1回戦が終わって決勝に進める2人が決まったんですよ。
こう
で今第2回戦が始まって、でようやく主人公が麻雀を始めるんですけど、
はい、
なかなかね熱いですよ。なんと同じ卓を囲んでるメンバーが、はい、そのさっき言った黒沢明の息子じゃないかと呼ばれてる柏木っていうキャラクターが出てきたり、
はい、
なんかねこう100巻以上も連載が続いてるとなかなかこう熱いものがあるね展開になっててね、ギョーさんは全然興味も何もないと思うんですけど、
はい、ないですね。
ぜひおすすめしますとは全然言えませんけど、
はい、
さすがに今から100巻読んでくれっていうのは酷なんで、
うん、
このね天牌の凄さをね共感してくれる人がどこかにいないかなと思ってね、ちょっとねどうしても喋りたかったんです、
うん、いやもしじゃああれですね、もし読んでる方がいらっしゃってこのラジオを聞いていただいているならば、あれですね、この番組を聞いていただいている方がいるのならば、ぜひくにさんに熱いコメントをお送りください、はい、
なかなか漫画娯楽を読んでる人がいないかもしれないですけどね。
うん、そうね、うん、 俺も一時期読んでたけどさ、1年ぐらいは。
うん。
うん。あれだもん、ドカコックとピンサロースナイパーしか読んでなかった。うん。そうそう。あ、今思い出した。ピンサロースナイパー、そういえば最終巻まで読んでなかった。
あれ買って読んでないんですか？
買ってまで読んでなかった。そういえば忘れてた。うん、
ギャザーほんと積んどいてるだけの漫画多いですね。
多いね、多いね、うん、積んどいてるだけ部屋みたいになってるからね、隣にね、うん、あの漫画のね、
うん、
漫画積んであるだけの部屋になってるからね、うん、で、まあ、たまに見に行くと、うん、あのシュリンクしたままだから、
うん、
あのだんだんこう本が滑って、たまにガタガタッと音がして崩れてる時から、ね、うん、ね、読まなきゃいけないんですけどね。あ、そう思い出しました。もう一作品ね、本当はね、収録までにね、最新回行きたかったんだけど、
うん、
ちょっとここ 2,3 日疲れが生じてて、読み切れなかったんですけど、信長コンツェルントをね、
うん、なんか前から読んでるとか読むとかなんか言ってましたね。
うん、12、3巻ぐらいと思ってて、
うん、
読み始めて、で、最終が19まで出てるのかな、
うん、
結局この収録にまでは18巻の途中までしか間に合わなかったんですけど、うん、あれです、読むの再開して、まもなく、やっと松永久秀が死んで、
うん、
で、その間に15、6巻ぐらいで竹中半兵衛が、某人物に殺されまして、
うん、
史実では、現実ではの史実では病死になってますが、
うん、
信長コンツェルントではあるやつに殺されまして、
ほう、
お亡くなりになりまして、うん、したら最近、18巻読んでたら、信長が、あれは、あ、17巻か、秀吉が今中国、つかもうあれなんですよね、信長コンツェルントの世界ではもう、何、18巻ぐらいで天正10年なんですよ、
うん、
だから1682年なんですよ、
うん、
あ、81年か、天正9年かな、だから本能寺の変まであと1年なんですよ、
うん、
まで来てて、でちょうど秀吉中国方面で戦ってて、そこに信長がお忍びで顔見に行って、でついでに近くにある温泉に浸かりに行ったら、ある人物が放った刺客に襲われるんですけど、それがなんとびっくり、石川五右衛門だったんですってね。
へ
ー、この漫画石川五右衛門まで出すんだと思いながら、さっき、はい、うん、いや、なんかすごいことになってました、うん、でこれで、19巻の帯に確かあと1年もうこれからもうクライマックス的な感じになってたので、どうなんでしょうね、今年か来年ぐらいで終わるのかな、どういう終わり方するのかちょっと楽しみなんですけれども、はい、追いつかないとね。
そうですね、
はい、
頑張って読んでください、
はい、できればアニメの続編希望なんだけど、やらないよね。
まあ連載終わったらやるんじゃないですか。
あ、そうだね、うんうん、実写が微妙だったから、あ、言っちゃった、はい。うん、小栗君頑張ってたけど、
うんうん、
ちょっとな、アニメ版もぜひ見たいなっていうのもあるので、はい、期待したいと思います。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は最近読んだ漫画についてお話ししました。
はい、そういえばクリンさん、
はい、
あのすっかり忘れてたんですけど今思い出したんですけど、
うん、
あの先週ほら、4月から気になる映画、
うん、
やったじゃないですか特集、
うん、
うん、したらやっぱり出てきましたね、あの延期作品また。
あ、なんか延期しました。
あれがあれが言ってましたよね、あのブラックウィドウが公開延期になって発表がありましたね。
あれも延期しちゃったんですね。
まあほらここに来てアメリカがえらいことになってるからね、感染症、だからこれどんどんどんどんあれになってくると思いますよ。アメリカはあのほら公式発表だけじゃないと思うんで、
うん、
あのほらあそこはね医者行きたくても行けない人たちがいっぱいいる医療費の高額の問題で、なので結構あれ今発表されてるよりももっといっぱいいるかもしれないから、そうなるとねもっと出てくるいますよ。だってトム・ハンクス夫妻も陽性だったんでしょ。
ああ、そういう発表ありましたね、
うん、でだからなんか続々と撮影も中止してるとか中断してるのもあるらしいですからね、うん、
じゃあ4、5、6スカスカになりそうですね。
まあ、下手するともう映画館自体があのあれじゃないですか、営業停止するかもしれないあそここそ閉鎖閉鎖とか密閉された空間で長時間ですからね、うん、いや早く収束してほしいですね。
そうですね。じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。